福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。福島飯坂にあります祭り屋湯左衛門代表取締役、八木沼幸喜さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてですね、このお話なんですが、はい、被災者に元気をということで、はい、なんと京都の祇園の舞妓さんが福島に来るというこの話題をお伺いしました。
はい、
まずはこのきっかけ教えていただけますか。
はい、ですね、私もですね、実は出身が双葉郡の富岡町でありまして、
はい、
高校が双葉高校って野球が強いところを卒業したんですけれども、
はい、
そちら の先輩の方がですね、京都の方にお住まいになってまして、
はい、
京都で NPO 法人日本アクティブライククラブという、NPO 法人で活動されてまして、福島市の笹谷にですね、浪江町 の仮設の住宅がございまして、
はい、
そちらの方 の復興のボランティアですとか慰問をしていたんですね。
うん、
飯坂の方にもお泊まり来ていただいて、お話の中で、飯坂から京都の方に行った舞妓さんがいるんですよなんていう話を、したのがきっかけでですね、先輩の方が京都で舞妓さんにお声をかけていただいて、皆さんに舞妓さんを見てみたいという被災者の方の声もあったもんですから、
はい、
今度二本松の方でイベントを復興浪江、町の十日市祭りっていうのが開催するんで、それに合わせて、
うん、
それに出演していただいて、翌日ですね、当館の方で、復興応援で、交流会を開くという形になりました。
仮設住宅を訪れた際、住民の皆さんから舞妓さんを見たいと頼まれ、それが実際に現実になるわけですよね。
はい、
飯坂町出身の舞妓さんが祇園にいるっていうのを知った時、八木沼さんいかがでしたか。
そうですね、私も仕事柄飯坂の芸者さんとお会いする機会っていうのもあるんですけれども、はい、人数も3人だけなんですよね、今飯坂にいる芸者さんが、
はい、
で、年齢も、かなり 高齢の方になってきてるんで、うん、どうにかしたいっていうのもありましたけれども、本人がこう自ら舞妓さんになりたいということで、うん、京都の方に行かれたっていう話を聞いて、すごいなっていうふうに思いました。
まあ、舞妓さんって二十歳前の姿、若い姿を見ることが多いんですけど、
はい、
この彼女はですね、はい、いつ頃に京都の方に行かれたんですか？
ですね、震災の本当 前日っていうんですかね、
はい、
中学校を卒業する前に、で卒業式の前にですね、京都の方に行かれたっていうお話をお聞きしてます。
震災前で、その震災の年に京都の方に行かれたということですが、はい、そうするとご家族は福島に住んでらっしゃったので、はい、やっぱり案じられたでしょうね。
そうでしょうね、まあ、聞いたお話ですけれども、やっぱりこちらが気になってこう、ね、戻ろうかっていう、戻りたいっていうか戻った方がいいのかなっていうのもありますし、
はい、
やっぱり自分の夢でね、うん、京都の方に舞妓さんになるということで行ったんで、その葛藤があったっていうお話はお聞きしております。
そうですね、なんか単身で京都に向かったということですから、
はい、
ご両親もまた逆に娘さんからご両親を案じることもいっぱいあったと思うんですが、
はい、
だから一層この福島の人の気持ちというのは分かりますよね、
は
い、
そうですね。今回のお話も通常ね、舞妓さんも京都の方でお仕事っていうかあるでしょうけれども、こういうお話があるんだというふうに話した時に心よく行きますというお返事いただいたみたいなので、
はい、
非常にやっぱり故郷のことを思っていてくれるんだなというふうに感じました。
八重沼さんご自身ね、
はい、
この舞妓さんが飯坂町の出身の舞妓さんが、
はい、
修行も今されていますが、
はい、
実際に福島に来るという、これ実現すると思ってましたか？
いや、全然って言ったら失礼なんですけれども
、はい、
本場って言ったらあれですけれども、なかなかやっぱり舞妓さんとか芸妓さんっていうのは私も一度ぐらいしか見た時が正直ないんで、
うん、
なかなかね、直接来て踊っていただけるなんていうのは信じられない方ですね。
そうですね、
はい、
それでは気になるこの日にちなんですが、
はい、
二本松市と福島市を訪れて、
はい、
被災者の皆さんに舞を披露して交流する、この舞妓さん福島県で踊るのは今回が初めてということですよね、
はい、そうですね、
楽しみですね。
そうですね、
こちらの場所と、
はい、
あと時間、詳しい内容を教えていただけますか？
はい、当館での交流会なんですが、
はい、
11月30日日曜日になります。12時半から、4時半まで、の、交流会ということで、舞妓さんのエリハさんというんですけれども、
はい、
エリハさんとあとお姉さんの芸妓さん、コセンさんという芸妓さんのお二人で交流会というのを開催します。場所が、飯坂温泉の祭り屋湯左衛門になりまして、お昼のお膳と入浴付きで、8000円の金額でやらさせていただきます。
でこちらの方は現在も参加したいという方のお問い合わせはありますか？
そうですね、チケット制になっておりますんで、
はい、
皆さんこちらの方にご連絡いただいてお話しさせていただいてます。問い合わせも多くてですね、
はい、
座席がやっぱり限られるもんですから、なるべく ご興味ある方はお問い合わせいただければなと思います。
八木沼さんご自身も、
はい、
この震災以降何か絆というもので深く感じたことってありますか？
そうですね、やっぱり飯坂温泉観光の方がこう新聞等では戻ったっていうお話もありますけれども、実際純粋な観光のお客さんって8割ぐらいしかまだ多分戻ってないんですが、近くにやっぱり、浜通り浪江町双葉の方がいらっしゃってまして、まあ、私もそちらの出身なんですって言うと、皆さんじゃあまた来るからと言って帰っていただいて、また本当にお友達連れて来ていただいたりですとか、そういうような非常に地元っていうかね、あちらの被災された方の絆っていうのは強いんだなっていうのを改めてそういう経験を通じて私も感じました。
今回のこのイベントでまた一層京都とこの福島の絆がつながりそうですね。
そうですね、
素敵なイベントですね、
はい
はい、
飯坂温泉だけじゃなくね、福島市とかこう大きい いうようなつながりができればまた面白いんじゃないかなと思うんですけれどもね。
そうですね、
はい、
私も楽しみにしています、
はい、
お話をお伺いしましたのは祭屋湯左衛門代表取締役八木沼光輝さんでした、
はい、
八木沼さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生。福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、C-WAVE、FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。